包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は元ヤクルトスワローズ城智弘さん、元読売ジャイアンツの土本恭平さんです。前回からの続きお聞きください。試合ってどうなんでしょうね、プロのその当日の試合というのは。
そう僕は素人っていうか見てる側で全然分からへんのは、
はい、
試合があります、まあナイターがありますと。で大体家出るのってどれぐらいの時間に家出るんですか。
基本的にですね、プロ野球は1軍と2軍で分かれるじゃないですか、うん、2軍の選手というのは、昼間にあの試合をするんですね。なので2軍にいると本当朝が7時6時7時だな、たまに11時から試合開始とかあるんで、
はい、
6時起き7時起きが当たり前ですね。で1軍に上がるとですね、あの基本的にナイターじゃないですか、だいたい6時6時半からスタートなので、まあヤクルトスワローズの、ホーム神宮球場での試合でいうと、だいたい選手が、主力の選手はだいたい2時ぐらいに球場入りするわけですね。で若手のまだ試合に1軍にはいるんですけど試合に出れない選手っていうのは、まあ、ちょっとお昼ぐらいに来て早めにこうその事前に練習するというような状態ですね。だから結構寝てられますね、一軍に言うと。
ああそうか、
はい、
そのあの球場に行ってからまあまあユニフォーム着替えてないまあしゃるけども、
はい、
そのアップとかいうのも自分で各自全部やって、
ですね、それは球団にもよるんですけども、うん、ヤクルトスワローズの場合はアップはまとめて全員一緒に。
全員一緒にやるんですか。
まあ野手は野手とピッチャーに分かれて、でピッチャーと違った遅めなんね、出てくる
ジャイアンツの前は一緒でしたね、
全部一緒。
ただその全体でやる前にアーリーワークという感じで、各地でもうランニングしたりいろいろトレーニングしてる人たちはたくさんいました。
へー。そので試合前にやっぱり監督からのとのミーティングとかっていうのもやっぱりあるん。
はい、当然
やっぱりそれは
野村監督に僕ご指導させていただいたんで、野村監督が必ず、まあ、試合前には必ず約そうです、ね、1時間半ぐらいのミーティングをしました。
1時間半もする
んですか。長い時は2時間ぐらいしますね。
試合が例えば6時にスタートですという時は何時ぐらいから何時ぐらいまでそのミーティングって、
は
い、
6時スタートの場合は、まあ、3時ぐらいから4時ぐらいまで、3時から3、2時からだいたい3時半ぐらいまで、試合前なんでそんな厳しい練習はしないんですよ、
うん、
体を作るぐらいの感じ、うん、でそうですね、3時40分ぐらいから試合ギリギリまでミーティングやったこともありますし、
それはどんなミーティングをそんな聞いてもいいのかな。
もう野村監督の場合は、今日対戦するピッチャーの配球だったりとか傾向だったりとか、まあ、戦略会議ですよね。
はあ、
もうきっちり教え込まれるというか、
へ、
野村アイディア研究データで、
それはやっぱりスタッフが全部そういうデータを集めてきて、
で
監督に渡しといて、
はい、
監督が理解した上でそこで戦略を発表するっていうような感じ。
そうですね、あの野村監督自体はミーティングに参加することはあまり少ないんですけども、あの各球団にスコアラーというのがいましてですね、そのスコアラーが野村監督がこういうふうにデータを取りなさいっていうデータを発表していただいて、でそこで選手とこういろいろこう話していくという感じです。多分他球団は、他の球団は多分10分20分ぐらいでしょ、ミーティングだと思います。
ジャイアンツはどうだったんですか。
そんなもんだよね。
そうです、1時間は聞いたことがないです
ね。やらないね、
やっぱり、まあ15分とかそれぐらいで終わると思います。
ただどこもやるんですよミーティングは。あの対戦相手のピッチャーのデータとかっていうのはどこの球団もやります。ただ深いところまで分析して追求しているのはやっぱ野村監督の野球かなとは思うんですけど、はい、
ジャイアンツの方ならやっぱり監督が出てくることはなくてスコアラーとか、
はい、
そういう方のデータ分析の発表っていうの
は。そうですね、はい、そうなります。
ほんならほとんどその監督は 現場でその時の本当のリアルタイムでここをやろうっていうような判断を現場でするのがほとんど、
監督の、采配ですか、うん、いや野村さんもきっちりかなりそのベンチの横にデータを持っていつもペラペラめくりながら配球のデータですよねで選手にアドバイスをしてます。
へ、
僕は野村さんがすごいなと思うのは野村さんがこうベンチでやっぱぼやくわけですよ。次カーブや次まっすぐや。それ
次で1球ごとに言うんです
か。1球ごとに言うんです。それは、癖だったりとかピッチャーって必ず癖とか出るんで、例えばまっすぐだったらちょっと見えないからあれなんですけどもグラブがちょっと動くとか縦か横かで癖の傾向が出てくるんですね。 その癖の傾向と あと配球ですよね。で大体それをボロッとぼやくわけですよ。次 100% 変化球だと。それがもうほぼ 100% あってます。
素晴らしい。
それ例えばほんならプッとこうあこれ 100% 変化球やと、はい、言うたらサインが出るんですか。
それいやそれやっちゃうと今はその覗き行為っていうのかなんていうの伝達しちゃいけないんだよね。
そうですね、
はい、サインを
送るのはいけない、はい、
ただ野村さんが次そのぼやいてるんで、うん、ぼやいてるっていうか、うん、何か言ってるんで、まあ、それで僕は何回か気に入ったことありますけどどうして今の球種が分かったんですかっていう。そうするとやっぱそのポイントを教えてくれるっていうか、あそこのグラブ見てみやっつってまっすぐの時は小指がプッと動くやろみたいな。
はあ、じゃあそれをあの選手の人たちが学んで見られるようになると何が来るっていうのが分かるってことですよね。
だから野村監督の、まあ、今は引退されてしまってねもうテレビに映ることはないんですけど野村監督がそのベンチの後ろにあの座ってるんですね。監督の定位置があってそこの前には必ず若手が座るんですよ。それはまあその座れと言われてるんではなくて野村監督がやっぱ喋ることはもう本当に勉強になるんで
聞きたい
んや。聞きたいんです。だから野村監督の前には必ず若手が座ってるはずなんですね。
はあ、
キャッチャーかキャッチャーももう野村監督の前はこれは絶対なんですけど。
そんなにやってる監督ってやっぱり少ないんですかね。
ジャイアンツはどうなんでしょうね。逆に今の話聞かれて。
そうですね、まあ、でもあの若手選手はどこの球団でも監督の近くに座ったりですとか、うん、注目してみていただけると若手が座ってるのは分かると思います。はい、
でもなんとなく原監督が次変化球やとは言いそうにないよね。
そうですね
どんな感じですか。
いや自分はあの一軍にはあのたった1ヶ月間ぐらいしか、うん、あのいることができなかったのでそこまで詳しいことは分からないんですけども、まあ、その野村監督みたいにぼやいたりですとかそういったものは、まあ、少ないだろうとは思います。
基本的にピッチャーっていうのはあんまりベンチにいないんですよ。ブルペンの方に行ってるんで。
そうかそうか。
そういうベンチの事情は分からないよね。
なるほど。
そうですね、
ブルペンに特に中継ぎなんてほとんどベンチにないもんね。
ほとんどブルペンで。
ああそうかそうかそうか。
先発外れた、あ、先発じゃない選手がたまにベンチに入ってるみたいなのあるわな。
あります。はい、
う
ん、
そうかそうか。
ピッチャーはベンチワークは分からないですね。
うん、
でも近年その読売ジャイアンツの方もですね、八神戦略コーチみたいなね戦略コーチがいたりとか、要はですね野村監督の下で八神さんっていうのは選手としてプレーしたんですけども、そういう野村監督の下でその学んだ選手っていうのはいろんなところでコーチとして、ね、その評価されている傾向がありますよね。
そうなんですね。
はい、やっぱその野村さんの配球論っていうのはもうどこ の,、ね、その監督コーチもすごいっていう評判ですし、だから巨人もねあの八神さんがベンチに入ってますし野村監督と同じような配球の部分を選手にこう伝達してるっていうのはそのテレビで見てベンチで分かります。よく声かけてますから。
やっぱりその野村 ID 野球っていうのが浸透するのには何年かかかるじゃないですか。
そうですね。
だからいつも思ったのは野村監督が阪神タイガースに来てで何年か経って、
はい、
で星野さんが来て優勝して、うん、で楽天に行かれて何年かやってでまた星野さんに来られて、
はい、
あのパターンなんでしょうね。だから
そうですね、うん、基本的に野村監督は よく言われるのは1年目で種をまいて、2年目で芽を出して、根を出して、
うん、
で3年目に花を咲かすみたいなことをよく言ってますけども、長期的な球団の運営っていう部分で言ったら、本当に野村監督がまあなんていうんですかね、基盤を作った球団というのはやっぱ強くなってますよね。
強くなってるよね。
そうですね。はい。
それが揺るがないよね。
だんだん揺るがないですね。
基礎力やから。
そうですね。
それはどこにあるとご自身で思われます。ジョーさん自身がやっぱり体験されてるので。
だから僕が野村監督と出会って野球観が変わったのは、本当にどちらかというとバッターなんで、来た球を打つ、まっすぐのタイミングで変化球が来たら対応するっていう、こういう形で野球ずっと続けてきたんですけど、野村監督がそうではなくて、もう全て頭を使いなさいと、ピッチャーの傾向があるんで、その球種なんかのそういう傾向を全てデータにとって、その確率の高いボールを選びなさいというような、そのなんていうんですかね、野球観っていうのは本当初めてだったんで、本当にこう今いろいろこう大学生なんかたまにこう野球の指導をする時があるんですけども、本当に野村監督に育ってよかったなとは思いますけども。
だから俺はたから見てるその野村監督のイメージと、はい、なんか全然違いますよね。なんか
そうですね。ただあのテレビの感じですね、あの雰囲気と感じはもうベンチでもあのままです。
あのまま、
はい、あのままぼやいて、あのままです。
全く何も変わらないですね。
そのいわゆるそういうデータ的な部分と、他に何かこう教えられるときに、こう野村監督がこんなこと心がけてるんじゃないかなっていうのは何かお感じになることはないですか？
ですね、野村監督はですね、まず褒めないんですね、選手を。
褒めない。
褒めないです。もう褒めたのは本当に見たことがないっていうぐらい褒めないです。ただ僕は一度だけ褒められたことある中の一人なんです、っていうのは、ですね、僕がですね、2年目終わりぐらい終盤に最後ちょっとレギュラーみたいに取らせていただいて、結構毎日の試合出た時に、ですね、僕がその日の試合で4打数3安打ぐらい打って、で、まあ、僕たまたま僕の活躍で勝ったことがあって、その日の次の日の新聞に安月給がよう頑張ろうと、
お
いうような、まだ僕若手だったんで、いうようなことを新聞で新聞記者を通じて褒めていただいて、
それはすごい。本人には言えへんねんね、
直接はね。
だその何ていうんですかね、野村監督と引退してから一度食事をさせていただく機会があったんですけども、やっぱ人間というのは褒めると調子に乗ると、ただその、まあ、タイプがあるらしいんですけども、褒めて伸びるタイプとか、叱咤激励して、その伸びるタイプとかいろいろタイプがあるらしいんですけど、基本的に褒めるといいことがないっていうのが野村監督の持論みたいです。ただやっぱり第三者からやっぱり褒められるとやっぱ嬉しいじゃないですか、直接言われるより。それはすごく、そういう人褒め方一つにしても、野村監督がそういう人間の深層心理を分析して考えてるみたいです。結構野村さん深いです。
深いね。
深いです。
これでも会社経営にも
そうそうそう、いやもうそれそうかも
ね。
まあ基本的に俺あんまり褒めへんから
そんな似てるかも、
ね、まあ、いや、はい、でもそんなに深くは全然なく、自分の感情の、まあ、何やってんねんっていうことはよく言いますけどね、はい、そう
ね。でもこの間テレビで言ってましたけど、新庄だけは別格だってましたよ。あいつは宇宙人だからとか言ってましたよ。
宇宙人ですか。
新庄だけは褒めてやんな、絶対伸びへんとか言ってましたよ。
へ
え。あらもう厳しく言っちゃったらもう絶対もうテンション下がっていくからって。
はあ。
野村監督とさ、
はい、
宮本慎也が出ててさ、って言ってましたよ。
まあそうなんや。
新庄だけは褒めて、もう新庄さんみたいな感じじゃなきゃダメだしました。
そうなんですか、
はい、面白いな、
ね、土本さんどうですか、何かこう試合に向けて、
はい、
例えば監督やコーチからこうかけられる言葉とか、
はい、
こういうので、まあ、元気が出たとか吹っ切れたとか。
そうですね、そういったものはあまりなかったというか記憶にはないんですけども、まあ、でもよく先輩方から言われることはやっぱりそのもう試合に出てしまったらもうなんていうんですかね、結果はどうあれ った監督が悪いんだと、まあ、責任転嫁じゃないですけどそれぐらい開き直って
なるほど
マウンドに上がれとよく言われてましたね。
優しいね。
そうですね。
でもマウンドで投げるっていうのは、
はい、
すごくこうなんて緊張するでしょ。プレッシャーもあるし、
ね、そうですね。やっぱりその何万人という前で野球をやるということがあまり経験できてこれなかったので、
あ、そっか、
はい、まあ、ですので一番初めはやっぱり緊張はしましたけど、やっぱりだんだん慣れてくると言いますか、それがだんだん快感になってくるというか、
快感になってくるんや、あれ。
そうですね。
どのタイミングでこうあーって思う快感な感じ、その感じを。
快感というかやっぱりそのたくさんの方たちに見られている中でその野球ができるという、まあ、楽しさじゃないですけど、そういう、まあ、気持ちいいと言ったらちょっと表現おかしいですけど、
なるほど、
はい、
そうやろ。しかもジャイアンツやったら絶対、ま、満杯やもんね。
そうですね。
うーん、球場によってやっぱりこう違います、投げる時、例えばドームで投げるのと、
はい、
まあ、別の球場で投げるのでは、
はい、
なんていうんですか、気持ちの持ち方とか。
気持ちの持ち方は一緒なんですけども、マウンドに、球場によってマウンドが変わってくるので、うん、投げやすいマウンドであったり投げにくいマウンドがあったり。はい、
なるほど。ジョーさんはあれ、緊張すること ありました？
緊張ですか、
うん、
最初ありましたね。僕がプロ入って1打席目ですね、もうド緊張でしたね。もう覚えてないです。もう地に足がついてないというか
そうだ、
もう唇乾いちゃって唾も出ないみたいな状況でしたね。1打席目は
神宮で、
はい、
神宮で、
僕は広島市民球場で、
アウェーや、
アウェーです。もう覚えて、記憶がないです。ただ、まあ、こんなこと言っちゃ怒られちゃうかもしれないんですけども、当時広島カープの達川さんというキャッチャーがいました、
ね、おー、達川さん、はい、
僕のヤクルトの先輩たちが、達川さんはいい人だから初打席はちゃんと言えば打たせてくれるぞっていうことを聞いてですね、聞いてたんで、バッターボックス初打席入りますと、千葉県習志野高校は参りました、城智弘と申します、プロ入り初打席なのでよろしくお願いしますっていう話をして、なんや城って、誰にそんなこと聞いたんやと、いやもう達川さんなら打たせていただけると聞いたんでお願いいたしますって話してきて、うん、いや分かったって言って、じゃあ初球まっすぐありがとうございますって言って、それから打てよなんて言ってるわけです。分かりました、もう初球何でもいきますって言って、でたまたまピッチャー、当時のエースの笹岡さんっていう、
あ、笹岡、
はい、もう上ついてねえなって言われてたんですけども、うん、要はエースと対戦、1打席目、うん、エースって最悪なんですよ、はい、当たるのが。でも達川さんが教えていただいて、初球のまっすぐ、まだそこは覚えてますけど、ちょっと若干外寄りの初球のまっすぐを、うん、えいって目つぶってでも振ったんですけど、
う
ん、そセンターはヒット打ちまして、
うそ、
目つぶって、
そうです、もう緊張して覚えてないです。それぐらい緊張しました、
そう、
1打席目は。
ほなちゃんと達川さん言うた通りにちゃんとまっすぐ
投げてくれました、はい、
すげ
ー。まあこれは暗黙の了解というか、1打席目は、まあ、こう出してくれるっていうような、どうあるピッチャーはでもよく言いますけどね。
そうです。
ただそのキャッチャーにもよるんですけども、達川さんはそういうの分かってくれる人というような気したんで。
野村さんはやらんよね。
野村さんはどうなんですかね。
まあ、すぐよっしゃ分かった言う時ながらカーブバーンと投げたりする。
だから例えばイメージしてほしいんですけども、まあ、例えば現役選手が引退するという引退試合に、でも一応公式戦じゃないですか、
うん、
そんなの変化球だったり投げるピッチャーっていないと思うんですよ。
あ、
もう、そうか、敬意を表してもう全部まっすぐだよね。
そうですね、
そうか、
そんな三振取りに行ったりとかスライダーなんか投げちゃったの選手からブーイングですよね。
あ、
やっぱり最後の引退試合はもう全部まっすぐで、
あ、
打たせるじゃないですけど、
うん、
それがまあ礼儀という暗黙の了解というか、そういう暗黙の了解があるんですよ、プロ野球には。
へ、
例えば10対0で、巨人対ヤクルトが、
うん、
例えばですよ、巨人が10点勝ってます、うん、ヤクルトが1点も取れてませんってなった時に、巨人の選手がですよ、ノーアウトランナー1塁かなんかで、だいたい10点も離れてると、内野手っていうのは下がっていくわけですよ。1塁ベースにくっついてないんで、牽制球がノーマークなんですよ。で例えば10対0離れてるのに巨人の選手が盗塁したとかね、そんなのは絶対やっちゃいけないことというか、暗黙のルールで、 もうノーマークなのに普通に盗塁できちゃうじゃないですか。
なるほど。
でそんなことやったらもう普通にぶつけられちゃうんですね、その走った選手は次の打席。もうそれは絶対やっちゃいけないんです。
今月のお客様は元ヤクルトスワローズ城智弘さん、元読売ジャイアンツの土本恭平さんです。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関するご感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いいたします。それでは次週もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。